まず僕自己でぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川、
おま、
うんの、
B サイドドライブ。
味付けが濃いのが好きかっていうところがあるかもしれない気がする。
いや、それは認めますよ。
三浦はもともと東北だから、全体的に味付け濃いめの文化だよね。
大好きです、しょっぱいの。
俺も、俺別に、まあ親父も含む、まあ、埼玉の北部だったり、もともと群馬だったりとかするから、関東の中身、味付けが濃い方かもしれない。いやでも周りの大人大体振ってた気がするんだよな、塩。子供の頃そのファミレス的なところで貧乏だったのかな、
まあ、けどここに関してはもうリスナーの意見を持つしかないですよ多分。もう
でもさ、だって何度も言うけどさ、周りでやってる人見たことないわけじゃん、うん、俺も三浦も。ってことはそう、袋叩きみたいになる可能性あるよ、俺と三浦が。
あれ、すいません。袋叩きになる理由はよく分かんなかったんですけど、
塩、米に塩かけるとか意味分かんないですみたいな。
いや、そんなこと言われる筋、けど袋叩きに一回なってんだな、俺な。
いや、でもさ、でもやめないよ、俺。
私負けへんみたいな。
米に塩かけんの俺やめねえから、なんて言われようと。これでもさ、彼女とかと飯ってさ、かける三浦。まあもしかしたらそういうご飯のステーションじゃないところに行ってるのかもしれない。
焼肉多いやそりゃ。筋肉はかけないですからね、さすがに。
例えばよ、最近だとどういう時にご飯に塩かけたって言ってたっけ。
いきなりステーキはかけた。
まあだからいきなりステーキにカップルで行くってことはあんまない。いや、
行ってかけた
彼女と、
うん、前に行った時、多分間違いなくいきなりステーキで俺塩かけないっていう選択肢がないからかけてる。絶対
彼女どう思ってたのかな、
わかんない、聞いてもいない、それに関してし気にしないタイプ、それで言うと。
だけどさ、俺も多分生きてる席でライスを頼むんだったら、うん、ナチュラルに塩かけると思う、うん、
何にも考えずにかけてると思う。俺、
彼女は塩をかけてなかったよね。
いや、そこまで見てない。
いや、多分女性からしたら米に塩かける男
ドン引き
じゃねえかな。
ドン引きなのかな。
可能性あるよ。
俺らドン引かれるようなことをしてる。ご飯に塩で、
だって他に見たことねえんだもん。
いや、塩を作ってる人に悪いよそれは。
今だってさ、3人しかいないの、ご飯に塩かけてるの。周りの人見渡して。
いや、思い出
す、俺と三浦と桜井さん。
いや、よく逆に桜井さん覚えてたよそれ。
だから、あ、この人も塩かけるんだって思ったので、すげえ覚えてたのよ。なんかもう、だからその時点で少数派だったのかな。多分当時で言ったら、俺と日本放送の松尾と福田と桜井さんっていうのがよくつるんでて飯食いってたわけよ、うん、毎晩のようにしてたわけよ。その中でも、
あ、その中でも
桜井さんは塩かけるんだと思ったってことは、俺と比較、俺のちょい上ぐらいの世代の松尾と福田はかけてないんだよきっと。
あ、
だから俺は鮮明に桜井さんかけてることを覚えてるじゃんきっと。
まあ確かに、うん、そうね。
でもこの時点だったら4人中2人だから 50% 得票率ある可能性があるね。
うん、
お前本当に見かけたことないか、他の人で塩かけてるの。三浦、
元カノの話をしますよ今から。
はいはい。
卵かけご飯に醤油ではなく、
うん、
ごま油と塩は入れてましたけど。
それはグルメじゃない。だって我々はさ、卵なしでよ塩いっちゃうわけよ、
うん、ああそうだ、今話したかったのは、
うん、
今コンビニで塩むすびあるじゃないですか。
はいはいはい。
食べます？
どちらかというとおにぎりが一番好きかもしれない三浦。
俺は正直言うとちょっと違うなって思いながら、けど率先して選ぶときは、うん、あの固めるのに多分ちょっと違うんですよね。
違う、
ちょっと違う味がしちゃうんですよ正直言うと。 だから俺が求めてる塩むすびとは違うんですけど、でも塩むすびを選んじゃうときは、
俺が求めてる、三浦が求めてる塩むすびは塩むすびじゃない、多分塩ご飯なんです。
そう
そう、握っちゃうとちょっと違うのよ、俺たちが言ってる
塩。いや握っちゃうとはいいんですけど、俺別に実家のやつで塩むすび好きだったんで、
うん、
実家で塩むすびやっててんだって話ですけど、
うん、やっぱお前ち貧乏だね
今言っててちょっとああと思ったんですけど、
うん、
とやっぱなんか固めなきゃいけないじゃないですか、コンビニは。形成するとき
だから握りが硬いっていうのはあるかもしれない。
なんか添加物が入ってんだろうなっていう、自然な添加物にしろ。
あとさ、その塩結び論ね、うん、塩結び論でいうと、多分塩結びの需要って、うん、おそらくお昼ご飯だとしたらよ、うん、その塩結びプラス何らかのあれだよね、カップスープみたいな、うん、そのユッケジャンスープみたいなのを組み合わせるじゃん、うん、きっと、うん、そういう食べ方するじゃん、
うん、
俺それ違うんだよ、
うん、俺も違う。
塩結びを3つぐらい、う
ん、海苔に巻かれてるパリパリの海苔の塩結びは最強。
俺はつい本当に一昨日ぐらいにやったんだけど、朝方だが、そうですね、久保さんのオールナイト終わりとかですよ、家帰る時にコンビニ寄って塩結びを買って、それに自分で味付け海苔を巻く。
あうちは味付け海苔なんてそんなね立派なものはうちはなかったんで。
わかりますわかります。
ご飯に海苔をパラパラ振って塩をかけて食べるの好きでしたね。
海苔をパラパラ振るとはどういう
気分？だからもう刻んで、
そうそうそう、はいはいはい、これが俺も別に普通、これっておにぎりに味付け海苔を巻くのって関西の文化なんだって。
まあ、たまに今も増えてきましたけど、俺初めて関西の方に行った時にコンビニのおむすび味付け海苔でビビりましたからね。だってい
や、それで言うと、まあ、ちょっともちろん味付けだから高いっていうのはあるけども、味付け海苔とのさ、おむすび美味しいね、これまた。
うん、美味しい美味しい味付けのりやけど、俺は本当に特別な時にしか出てこないスペシャルな、俺のり大好きなんで。ちなみに
お前んち貧乏だ
のりは高いよ、のりは高いよ、そうは言うけどそこそこの値段するよ、のりは。
これは今全く共感を得てねえ話なのかな
それをもう1時間ぐらいしようって、
ね、いやしてんだけど、塩むすびだけ食いたいよね。
うん、炊きたてのあったかいおにぎり屋さんの名店ですって言われて、うん、選びたいもの第一は塩むすびです、間違いなく。これ
塩むすびだね。
うん、鮭とかいいです、塩むすびです。
ああ、でも俺そこまで米が好きってわけでもないのよ。だけど塩むすびは間違いなくおにぎりのランキングの中でトップランカーの方に入ってくる、
うん、
気分によって変わるけども、うん、3本指に入って
くる。けど多分そういう人意外に多いと思うんですよ。
だから
素材の味を楽しめるっていう、今だ時で言うと。
だから俺と三浦はさ、おかしいのがさ、どちらかというと原理主義者じゃん、うん、塩むすびに関して言うと、うん、他につけない、
うん、
なんかスープとか、うん、そういうのじゃなくて、とにかく塩むすびが食いて、うん、塩むすび原理主義者じゃない、うん、白米、
うん、
白飯原理主義者じゃない、
うん、
これは理解されないんじゃないかな。
何の話してるんじゃ
いや、どうなのかな、これは。ちょっとさ、いきなりスカイプしようよ聞いてみよう
じゃあ一旦 CM 行って、準備しようか。
行こう、一旦 CM 行こう。ちょっとこれはいや、なんか
あっちからすると唐突ですよ、この話聞いてないんだから、ここまで。
そうね、
ほんま、ブルンの B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎、 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上 どしどし送ってきてください。待ってます。
石川
ホマブルンの B サイドはライ
フ、いきなりスカイプということで、B さんのツイッターでですね、まあ、何月何日の何時頃から収録するよっつうのをやっておりまして、その中でですね、その時間に、いきなりアポなしでスカイプをされてもいいという人をですね募集しているコーナーです。応募ですね結構ありまして、千葉銀座市アビコロッテとかですね、神奈川県相模原市ポピーライダー、あとはですね神奈川県川崎市マミヤ、先月の配信の中で鹿さんが話してた映画の犬王がめちゃくちゃ良すぎて7回見てきましたと、さらにですねププミ四街道千葉県看護師31歳、気になるのが一個いくつか話題書いたんだけどあんだよな、コロナ禍における婚活事情かっこアプリで知り合った男に1億の借金があって別れましたっていうのはあるんですけど、聞きたいよねこれ。
ていうかプライあのなんていうんですか、あのいや事業をやっててだったら分かるんですけど、普通に暮らしててそれはすごくないですか、その額って。
いや分かんない、それなんかなんかの投資払いがあったかもしれない、ま
あ、なんか7月22日現在タイムリーな話だ
なんかの投資話だったかもしれないよ、うん、ちょっとじゃあこれ加え、あれこれさ、スカイプなんかさ変わったじゃん、
うん、
これどこで追加すんだ、仕様が変わっ、招待か、あここだ、左下に招待ってあって、
そんなところありました。
ちょっと待った、これどうしたらいいんだ
ああ、分かった、
うん、スカイプの仕様変わったのよ急に、どこだ、
鍵みたいなマーク、B サイのグループ名があるじゃないですか。
ああ、
グループを管理を押してください。
グループ。
で、そこに追加っていうのがあるんで。
ちょっと待って待って待って。やべえ、なんか違うとこしちゃったよ。ここか。
うん、
そこ。あったあった、うん。急に出てきた。
そう。
サンクスに追加。なんか使いにくくなったね。
まあ、てかし。なんだろう、どんなツールよりもスカイプって年がら年中更新してません、なんか
そんなに需要ないじゃんリモートの打ち合わせとかでさ、
いや日本人はそうかもしれないけど海外はねスカイプだって。
そうなのかな、いやね、リモートの打ち合わせとかでスカイプっていうのないよね、
うん、一時期なぜか、
うん、
昼のワイドでそれをずっと使ってた番組ありますけど、
うんうん、なのになんでこんなに仕様を変えてるんだろう、うん、
でスカイプ使ってるの大体ここしかない
そう
から正直言うと石川さんも俺も B サイ仕様のアカウント持ってるんですけど、それから変えてないんですよね。
そう
一応プライベートのアカウントとは分けようってことで、
そうあれちょっと待って、ちょっと待って参加者追加、
あてか参加者っていうボタン押せばよかったんでしたの、
どこ
下に参加者ってボタンがあるじゃないですか。
本当だ、
それでいけますね、
このツール、これで呼び出す、
うん、
お、やって呼び出した。ププミ。前、2回ぐらい話したことあるかな。どうする、
あ、来た。
もしもし、
もしも、もしもし。
聞こえる石川さん。
あ、聞こえます。
今どこいんの？
家です。
家？
はい。
ねえ、1億円の借金のある男って何なの？
気になりますよね。
引くよね。
前も言ったんですけど、
うん、
あのアプリで知り合った人が、まあ、テレビ屋だったんですね。
はあ、はあははあ。
はい。でも結構なんかエンタメの話とかもできて面白いなっていうラジオとか。
はいはいはいはい。
まあ、結構なんか気が合うなと思って付き合ってたんですけど。
うん。どんぐらい付き合ってたの？
ああ、でも、どうだろう、1年いかないぐらいですけど、
ああ、
はいはい。で、なんか結構、
うん、
トントン拍子に、
うん、
なんかお互い結婚したいよね、みたいな、いろいろ話をしてて、
う
なんかしかも相手の親にも会って、
ほうほうほう、順調ですな。
なんかよくわかんないんですけど家族写真まで撮っちゃったんですね。
なかなか順調じゃないですか。
いや順調だと思うじゃないですか。
まあ思いますよね普通。
でまあ結婚とかもしするとしたら、まあ、うん、例えばどういう人生プランをね、うんうん、送りたいみたいな話になった時に、
うん、
まあ、貯金があるかみたいな話になったんですよ。
はいはいはいはい。
で貯金なんか、まあ、30万ぐらいはあるって言われて、
うん、そこそこいいお年ですよねお相手。
あれ300万の間違いじゃないよなみたいな。
はいはいはいはい。
まあでもまあ、あれですよね、貯金がない方もいらっしゃるので、
まあまあ今も楽しく生きてる人もいますからね。
あ、そうです。
石川さんもそのタイプなんで、どっちかっていうと。はいはいはい。
なんか全然別にそれに対して、うん、まあこれから貯めていけばいいんじゃないみたいな、
はい、前向き前向き、うん、
前向きです、うん、ですけど、うん、なんかよくよく聞いたら、
うん、
あの石川さんなんか前ちょっとチロッと話したんですけど不動産投資をしてると。
ほー、やっぱり投資話だったよね。
つながる前にちょっと話してたんですけどね、
つながる前にね、このご時世ですから、まあ借金って言ったら投資じゃねえかって話をしてたんですよ。
なんか石川さんの前の先輩がなんか不動産投資の会社に行ってるとかいろいろ言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
まあそれの話を聞いてる時もすごいドキドキしながら聞いてたんですけど。
ほうほうほう。
最初大家さんなんだみたいな話を聞いて、
まあそれだったらいいじゃんね。
あ、いいなと思ったんですけど、ちょっと胸がざわついたんですけど、うん、まあ、ちょっと結婚っていう餌がぶら下がってるんで、
はいはいはい、
まあ一回落ち着こうってなったんですね。
うんうん。
私看護師の仕事してて、
はいはいはい、
よくその院内、まあ、掲示板みたいな感じで、はいはいはい、不審者がよくありますと。
何コーナ
ー？なんか院内の一応伝達事項としてよく私たち、うん、もう本当に入局した時から不審電話がよくかかってきますと言われてまして、
う
ん、でそれは結局医者のピッチの番号を聞き出す不動産会社からの電話っていうのをよく聞いてたんですよ。
なるほどなるほど、うん、まあまあ金持ってんだろうとお医者さんだったらと。
そうなんです、はいはいはい。まあ、よくその病院って先生たちのこう名前とかも全部写ってるので、うん、
確かに、はいはいはい、
はい、あのいろんな業者さんとかを語って先生たちの内線番号を聞き出す輩が非常に多いんですね。
なるほど、はあはあはあ、
なのでん怪しいぞという。
まあプップミの個人的なこととすると、そういう不動産っていうのはちょっと引っかかるところがすごくあったと。
はい、すごいあって、その先生たちとか、まあ、外資系の人とかそういう忙しい人たちに売りつけるっていうのはやっぱり悪徳の匂いがプンプンしてくるなと。
はいはいはい。
でまあいろいろ聞いたら、まあ、ちょっとあの相手の個人情報もあるのであれなんですけど、まあ家賃の保証があるから大丈夫だよって言われたんですよ。
ちょっと待って。1億円の借金っていうのはそれは物件を買うために借金してたってこと？
あ、物件3棟、あ、3件持ってまして。
3件も、
はいはい、いやだとしたらそれで回収できるんだったら別に問題はないよな
って思うじゃないですか、うん、いやなんかもうトントンっていうか、なんかその家賃とその返すお金、うん、トントンで結局最終的には自分のものになるみたいな、
うん、はいはいはいはい、うん、そういうのもありますよ。でも、うん、
なんかあるじゃないですか、
うん、
でも胸騒ぎが止まんなかったわけですよ。
はいはいはい。
でそれってなんかどうやって買ったのって言ったら、うん、いや家に来た人がいてそれで買ったって言ってて、うん、え、会社に来るなんてことあるの、うん、っていうのまず疑問だったんですね。
ヤクルトレディみたいなノリで言ってるよね。ヤクルト1000飲みませんかっつって
飲めますよみたいな、なんか、うん、なんかちょっとでも一般の企業に勤めてないんでその感覚は分かんなかったんですけど、
はいはいはい、
でなんか結構他の人も不動産投資しててみたいな 言ってたかな、ね、え、そんなことあるのと思いながらも、でもよくよく聞いたらやっぱり内戦にかかってきてるんですよ。
内戦にかかってきてるんだ。ああ、なるほど。内戦にかかって
きてるんですよ。
ああ、
あるいは誰かが漏らしてるってことじゃないですか。
内戦でもう一本釣りできてるってことなんです。
社内携帯に直通でかかってきてるんです。
社内携帯直通おかしいよね、うんうん、
あ、社用携帯っていうのかな、
うんうん、
でかかってきていて、うん、ま、かつ東京都内23区のワンルームマンションなんです、
うん、独身者向けの物件だと、
はい、
まあ、回転もいいですよそれだったら、はいはいはい、
いや、いいなと思うじゃないですか、
うん、
まあでも結局最近なんか正直不動産ってなんかヤマピーがやってたドラマとかってご存知ですか？
う
ん、
NHK でやってたんですよね。
ヤマピーだっけ？
ヤマピーが NHK でやってたドラマなんですけ
ど、うんう
んうん、結局なんかそのワンルームマンション投資とかも結構そのヤマピーがそのドラマでも題材にしてたんですけど、
うん
うん、結局新築で買ったら本当次の日には300万とか500万ぐらい値が下がっちゃうんですよ。
それはバイクとかと同じですね。誰かが買った時点で値が下がるっていう人のものになった時点で値が下がるっていうのは同じですね、うん、
そうなんですよ、うん、でしかも、うん、その買ってまだ今3年とか多分2年とかなんですけど、うん、それでトントンであったら今後どんどん下がっていくじゃないですか、うん、家賃が、
うん、まあそうね。
でなんかその家賃保証っていうのはサブリースっていうなんか中間会社がいて、
うん、
その中間会社が、まあ、その住んでくれる人たちと交渉したりとか、はいはい、まあ、その人が出たら、まあ、家賃をちょっと保証して広告を打ってくれるとか、うん、そういう、まあ、ちょっとごめんなさいプロじゃないんで、
うんうん、
まあ、いろいろかじった知識なんですけど、うん、まあ、そのサブリース会社っていうのがまた厄介で、
うん、
これがあるとも全然売れないんですよ。
なるほどね。
家自体が全然こう価値のないもの、価値のないまではいかないですけど、
うんうん、
ガクッとこの物件を売りたいってなった時にかなり値段が下がっちゃうのと、
なるほどね、はあはあ、
こっそりサブリースを解約するには例えば12ヶ月分の家賃払ってもらいますとか、
はいはいはいはいはい、
2年ごとに家賃改定させていただきますって書いてあるんですけど、
は
あ、まあ、それは要はこう下がっていく可能性が十分ありますよってことなんですよ。
お前念入りに調べたね
めちゃくちゃ詳しくなって、
うん、
もうなんかちょそういう系の資格取ろうかなと思ってます
それで彼氏はそれに関しては疑問を持ってないんで、とりあえずなかったんだ。
全然疑問に思ってなかったので、悪気がなかったので私にも詳しく言ってこなかったですね、
うんうん、でこれだけおかしいじゃんって話したわけ、うん、
で私がいやおかしいじゃんっていう話をして、
うん、
これやばいものだよみたいな、
うん、
そしたらもう彼氏も青ざめて、
うん、
でもういろいろやっぱ調べたら、まあ、今売ったらもうマイナス3000万とかにひどいとなっちゃうって。
なるほどなるほどなるほど。
でもマイナス3000万、
うん、まあ引くも地獄進むも地獄みたいになってるわけだはあはあはあ。
だから私本当に勝目さゆりを本当尊敬しました
しかもね、さゆりさん最近相席食堂で出てるの見たんだけど、
はい、
お綺麗よね借金も返されて
本当に美しくて献身的でもう本当人間として素晴らしいなと
え、それでププリンなんで別れたの？それで
私はちょっとその後2日ぐらい寝込みまして
寝込んだんだ、うん、
はい、でもなんとかその救済できる方法を考えたんですよ。やっぱり
やっぱさゆりさんだったらそう考えるじゃないやっぱ
そうですよね、
うん、
まあ、自分なりに自己破産とか任意整理とか
看護師のやる仕事じゃねえなそれな
、うん、もう私こんな弁護士にかけまくって、
うん、
もういろんなとこに電話して、うん、こう裁判だったらどうなるのかとか、
はいはい
はい、はい、
まあその費用もかかるよ、うん、
あ、そうですね、まあその抵抗報酬はどれぐらいなのかとか、
うんうんうん、
まあちょっともう1億なんで、
うん、
やっぱりそれなりの成功報酬になっちゃうんですよね。
うん、それはなるだろうな
結局グレーゾーンの売り方なので、
う
でも戦うにしたらどれぐらいの期間なのかとか、うんうん、結局打った方がこういいのかとか、うん、もうすごいいろいろ考えて、
うん、
でまあいろいろ私なりに調べたものを、まあ、彼に提示したんです、
うん、
なんですけど、まあうちの親がもう本当に怒っちゃって
まあ親としては心配だよな、そらな。
そうですね、やっぱりそのマイナス何千物が何もなくて何千万っていう借金を背負う家に嫁がせるのは無理みたいな、う
ん、はいはいはいはい
はい、そんななんか親もちょっともおかしくなっちゃって。
え、それでさ、でどうやって別れることになったわけ。
いや、私的にはなんか自己破産してくれないかなみたいに思ってたんですね。
でもさ、正直さ、自己破産してる彼氏と結婚するっていうのもなかなか勇気いるよね。
でもなんかマイナス3000万を返し続けるよりは、まあなんかいろいろメリットデメリット見たんですけど、7年ぐらいくれか作れないぐらいで、なんかまあ大丈夫かなとか思ったんですけど、でも確かに友達にも自己破産してまで、うん、なんか結婚する意味あるみたいなすごい言われて、
まあマイナスからのスタートですよね。
そうなんですよ、
経済面でいうと、うん、
まあでも私看護師だし、まあね、
まあある程度どうにでもできるっちゃできるしな、
そうはあるけどもみたいなところもあり、
うん、
どうするべきかみたいなすごい悩んで、うん、まあ、めっちゃ話し合って、
うん、
でもやっぱり彼の親もやっぱ自分の子供絶対自己破産させたくないみたいな、
まあそれあるよな、親としてはな。
そうですね、
うん、
まあ、両者平行線になって、
うん、
なんかやっぱりこう結局なんだろう、彼も彼で自分を責めちゃうし、
うんうん、
私は私でなんかなんでこうなっちゃったんだろうって落ち込むし、なんかこうハッピーな関係性に戻れなくなっちゃったんですよね。
そういう状態であんまセックスしようと思わないよね。
なんかお互いその会っただけで相手は罪悪感を感じるし、なんか私もなんかズンと落ち込むしで、なんかそれってどうなのかなっていうのがすごいあって、
あ、まあ、まあ、そうなってきたら別れた方がいいよねって話になるわな、そらな。
です、なんかこうお互いに幸せな未来が堅実に歩めそうとか頑張れそうとかなら、どういう方法でもいいかなと思ったんですけど、ちょっとそれ難しそう。
いや難しいわな。
石川さんだったらどうですか。
え、何がですか。
相手がそういう状況だったら。
俺なしだな、そら。申し訳ないけど大概の人なしだよね。
そうですよね。
まあ、
なんかもう、
まあ、うん、
ちょっと自分がすごい薄情だなって思っちゃった時もあったんですけど、
まあでもさ、人生のリスクマネジメントじゃない、
はい、そうなんですよね。なんかそれを全部超えてまで一緒にいたいのかっていうところもすごい考えて、
だから勝美さんほどの魅力がなかったんだよね。勝美さん、えりさんでいうとこの勝美さんほど、だから魅力がなかったんで、その男に対して。
私めっちゃ勝美さゆりさんのインタビューとか読みまくって、やっぱりなんかさゆりさんやっぱりすごい勝美さんのことも本当尊敬っていうか、
うん、
もうこの人についていけば間違いないって思ってるんですよね、
さゆりさんが、
うん、はい、うん、私はなんかもうそのことがあったらもう不安しかないって思っちゃって、
はいはいはい、
またなんか騙されるんじゃないかみたいな、
はいはいはい、いや、ありますよね、そりゃ。
はい、なのでなんかもう自分自体がやっぱりその投資とかやらないタイプなんで、
はいはいはい、
なんかそのや貯金とかも10万円ぐらいで買ったらしいんですよね、そのローン組んだ時。
逆にさ、それでローン組めるってどういうことって感じだよね。
だからなんかその予信っていう、
はい、そのなんか預ける信じるってやつか、
あの企業の正社員っていうのが、ここまで引っ張れるみたいですね。
え、それさ、それだけ信用が得られたってことはさ、その、
はい、
テレビ関係のお仕事されてる方、大きい会社だったってこと でしょ。
いい曲ですね。
ちょいさ、お前チャットで書いてみ。 チャットで会社入れてみ
数字とかでもいいですよ別に。
ああまあでも別にまあまあなんかそんなっていう感じですけど。でここで
チャットにどこの曲書いてみ。
でも別にですよ。
ああ
まあ貸すかな。でも
私もびっくりですよ、うん、そんな1億も借りれるんだっていうの本当に。けど
正直キー局だったらねやっぱり
でキー局にしてはってとこじゃん
ちょっとそれは言っちゃいけない
なるほどね。
嘘でしょって思いました。5000万でも借りすぎだろって思ったのに。
どうもこの会社だったら俺5000万までかなって感じするけど。
ですよね。
まあこれがね、まあここだったら結構ねそのお金の面手厚い感じ。
いやいや絞られちゃうから聞いてるって
。おうじゃあ話変えよう話変えよう。
本当絞られちゃうから。
ふみさあのさ全然話変わるんだけどさ。
はいはいはい。
ハンバーグとか好き？
あ好きです。
例えばさランチにハンバーグ食べに行くじゃない。
はいはい。
でライスがついてくるじゃん。
はい。
ライスさそういう時のライスって大体さ平たいお皿に持ってこられること多いじゃない。
えそうですよね。
ですよね。お椀じゃなくてそういうことが多いじゃん。でフォークでご飯食べますみたいなこと多いじゃない。
はいはいはい。
そのライスねお米にね、
はい、
塩ってかけないって話の。
かけないです。かけたことないです。
かけないよね。分かってたんだ、はい、俺も俺も分かってたんだ。
ちなみになんですけどあんまり印象ないのかももう忘れてるかもしれないですけどそのいわゆるお付き合いしてた方はどうでした。
いやかけてなかったですね。
ちょじゃあ分かったぷぷみさんと、
うん、
まあじゃあぷぷみさもうそんな男のこと忘れてさ石川さんと付き合おうよとね。
どうしましょうか、
はい、全然いいんですけどすごいさ幸せにするから付き合おうよって言って付き合ったとするじゃん。でさ、はい、まあなんならさ前の晩とかさすげえ激しくセックスとかもして
たよ。いらないっすってその時いらないっしょ。
もうさもうププミとしてはさもう肉欲に溺れてさすげえもうトロットロになってるわけよ。もう気持ちも心も俺にっていう状態でですよ。でじゃあね起きてご飯食べ行こうかっつって言ってじゃあハンバーグ2人で食べ行こうっつってハンバーグ食べました。注文しました。でそのまあ平たいお皿にお米を持ってこられました。でそれを見るなり石川さんがおもむろにテーブルにあった塩を米にかけ始めたらブピはどう思うかなっていうことを聞きたい。
そうですね。あの別にあの本当に一女性として聞きたいそれは。
はいはい。もう石川さん借金もないしもうメロメロよ。僕が鹿さんに。
そう我々
だけど、うん、そうだけど鹿さんはライスに米塩を振り始めたのよ、うん、それってどう思うかだけちょっと聞かせてほしい、う
ん、本当に率直な気持ち
率直な気持ちでいいです全然。
なんか健康とか考えない人なのかなって
言ってそっちで来たか。
そっちが心配。そっちが心配。
なんか血圧とか大丈夫かなみたいな。
なんて言ったらいいのかな。お行儀とかさ、
うん、そういうマナー的な
マナー的なとこでは気にならない別に。
なんかハンバーグもしょっぱいのになんでそれをかけるんだろうとかなんかちょっとあお行儀確かにちょっとお行儀も若干悪い
かなっていう気がする。
かなってい
う
気がする。
まあ、我々がそう思って後ろめたいの。
まあ、ないんで。
だからどっちかっていうとなんていうのそれで嫌いになるっていうよりは心配になるって感じ。
そうです嫌いにはならないけど、
ね、
ない
うん
ドン引くとかはないですね。
あドン引くはないと思う。
あ大丈夫大丈夫その家帰ったらまたすごいセックスもするし。ただここライスに塩振っちゃうだけだから。そうか。え人生の中でさ、
はい、
ライスに塩を振ってる人って見たことない？
えないです。いるんですか？マスクじゃないですよね。
ふみ 今ここに2人もいるのよ、はい、ライスにしようフリストが
しかもこれをつなぐ前までさ小1時間その話してるんですよ
聞くのめっちゃ楽しみ
塩かけない塩かけた人塩かけてる人見たことない、
ないですね。女の子でもいないし男の子でも見たことないです。
女の子はかけない気がする、なんとなく。
まあ、それはね、そっか、そりゃ、そりゃねなのかな、そっか、
やっぱそうだ、そうだよね、そうだよね、かけないよね、塩ね、う
ん、毎回かけるんですか、米に。
毎回っていうんじゃないんだけど、なんか、かけるシチュエーションがあるの、俺の中ではね、うん、俺の中では、洋食屋さんみたいので、ライスが、はい、あのお椀じゃなくて、皿にも持ってこられたときは、塩を振ってしまうの、はい、なぜかわかんないけど。この気持ちって全然理解されないよね。分かってる分かってんだ。
平たい皿限定なんですね。
そうそう。でもほら、俺借金ないしさ。全然愛せるよ、ぷぷみのこと。
しかしてないですもんね。
ただ、ご飯に塩振るのだけは目をつぶってほしいんだ。
いかんせんそれで生きてきたから。
そうそう。
いや、全然なんかそれで引くとか嫌いになるとかはないと思います。うん、なんか本当にその、なんかしょっぱいものがめっちゃ好きな人なのかなって思うだけです。
あのさ、普通にだけどさ、
はい、
米に塩かけて食ったことってある？
おむすびますけどね。
塩むすびはどう？
塩むすび食べますよ。
塩むすびは食べるね。
なあ、塩むすびは
よかったよかったよかった。
それをお皿に変えただけなんですけど。
そうそう
なんかごま塩もかけたことあるんですけど、別にお弁当とかに。
ごま塩美味しいよね、うん、
でもなんかその塩を直接さっさって振ったことないですね。
ごま塩もさ、どうせあれでしょ、お弁当とかじゃん。
お弁当です。
割とさ、もう一人ここにいる男はさ、もうごま塩だけでいいのよ食えちゃうタイプなんだけどさ。
そうそうそう、
それはおかしいかな。どう、ぷぷみの個人的な見解で構わないけど、正直それ聞いてどう思うかっていうことだけ。全然この後もセックスするし、全然チューとかしようね。
その水は何なんだろう。
チューとかも全然するし、すごい愛してるよ海っていうことだけど、ごま塩だけで砂糖のご飯を2つぐらい食えちゃうっていうのっておかずなしで、ね、それっていうのってどういう目で見るのかなっていうのだけ知りたい。
あ、でも好きなんだなってなんか。
あ、うん、よかったよかった、優しい優しい。
それさ、ご飯しか食べないんですもんね。
そうそうそう、うん、そっか、やっぱかけないよね、ご飯ね、ご飯に塩はね。
そうですね、あんまり かけたことない。
子供の頃も
子供
食いたかったよ、お前。
そうですね、でもよくよくよく考えたら、うちの弟かけてました。
ほらほら、
そういえば。
それは家で、外食で
家で、
はい、家で、ほうほうほう、
なんか白米よそって塩かけて、なんかそれだけ一杯食べてたの見たことありました。そうそう、
育ち盛りの中学生とかでしょ。
あ、まだでも10代です、ね、あ、10代、
オッケーオッケー、分かった分かった、それだけ分かればちょっといいわ。大丈夫大丈夫、特に嫌いにならないってことだけ分かったから。それだけで十分、全然俺と結婚する相手の候補の中に入ったから。
はい、
じゃ、どうもありがとうね。悪いところに捕まんないようにね。
楽しみにしてます。
はい、じゃあ適当に切っちゃって、そっちから。
買います、
ありがとう。いや、でもまあ嫌われはしないんだな。でもなんか違和感は持たれてるね、
うん、
女性といるときはやらない方がいいのかもしれない。
うん、まあ俺らも恐ろしくて聞けなかったんですけど、うん、貧乏には思うかどうかはちょっと聞けなかったですね。
そうね、
うん、ちょっと怖くてね。
でもまあ、でも僕ね、心配の方がやっぱ看護師さんだから、健康とかヘルスな方に心配になってきてる感じだから、それで心配されるんだったら、いや、あのこれもうさ、あの生まれ持ったことだからしょうがないじゃんっていう、
まあ、うちは別に金持ちじゃなかったなんで、貧乏は貧乏でいいんですけど、俺は、
う
ん、
別にうちも中の中ぐらいだと思ってもしかしたら中の下だったかもしれないけど。でも、 親父はやってた気がするんだけどな。三浦んちは、
いや覚えてない、やってた気するけどね。
誰かがやってないとやんないじゃん、うん、だってさ、冷静に考えたらさ、やっぱ変だよ米にしろふん
けど、なんだろう、お昼飯を、お昼飯、
昼飯を
社員同士で行きましょうみたいな文化があったらいそうじゃないですか、一人ぐらい。
多分それも年配の方、
うん、でそれを見て、うん、
いや一つ言いたいことは、美味しいから、
美味しい美味しいけど、うん、あの多分想像した通りの味なんですけど、
想像した通りの味なんだけど、でも美味しいんだよ言うと普通の米食い何倍もうまいからそのエビフライなりハンバーグなりと一緒に塩を振った米を食うのは何倍もうまいってことだけは、そう、我々から主張したいことです。
だからやめるつもりもないです。
そうです、もう決別しますよあなたたちとは塩をかけない人間とはこれは戦っていくよこれさ、みんな塩をかけない派と、で一回塩かけてみよう
悪くないと思うんだけどな。
いやそうよ、なんならさ、その中目黒の駅前にさ、このご時世でまださ、うん、ハンバーグとかとを注文するとご飯おかわりいくらでも食べていいですよっていう店があるんですけど、うん、俺なんならちょっと塩だけで一杯食えちゃうんじゃないかと思う自分がいるもん。
いや全然食えます、
いけるよね。ちょっと俺もさ、
塩だけに2杯いってるのしそうです家とかね。
三浦はちょっと血圧が心配いや、絶対、ちょっと一回やってみてよ、やったことない人。
うん、
三浦はとんかつでもやっちゃう、お椀でも、
とんかつのお椀でも全然、むしろ最後の楽しみ、ご飯はあいつそのために取っといてるよ。
最後一口ぐらい、
いや一口じゃない、全然おかわりする可能性もある
ちょっと言ってみるよ、うん、お前今思い浮かべてるとんかつは丸やだよな、予約書
丸や、
おい引くわあそこの店やったらちょっと引くわ。
いやいや全然全然、だってあそこって昔は、昔っていうか今はね、
うん、
おかわり自由じゃないからだけど、おかわり自由の時は、俺は他で見た人は味噌汁で3杯食ってる人いますから。
いや俺も
ダブルレシートで、
いや別に俺も味噌汁で3杯ぐらい行くよ、うん、でもお前さ、米に塩かけて食ってんだろ最後、
うん、
それはやだ
別にいいじゃん、
えだってとんかつ
全部、ただ丸屋の塩はちょっとしょっぱいって思いながら食べてる、それで言うと塩味が濃いなここはって思いながら、
とんかつはもう一つも残ってない状態で塩かけてくる、
はい、
ないな。いやとんかつはさ形上一切れ残してくるんです。
ああ、いやキャベツはちょっと残してるよ、
だからまだこれをおかずに食いますよ、
肉感を出してキャベツだけ食べきってご飯で締める、
逆じゃないやっぱだとしたら、だから俺と三浦も後ろめたいところ多少ある
そうそうちょっと恥ずかしいなと思うから、やっぱ
だからどっかで恥ずかしいなと思ってんだろうけど、やっぱさキャベツだけ残ってて飯を注文するわけじゃん、おかわりだとしたら、いや基本このキャベツにソースかけてそれをおかずで食うんですよって、うん、だからキャベツはあくまで最後の方まで残しておくべきだよ、
うん、
それで白飯、塩ご飯をある程度食っちゃってから、だから先にキャベツ食っちゃうのはなしだよ、
うん、
これ多分な女性から理解されない率で俺 100% の気がする。
なのかな、まあ、女性は多分そぎ落とされてってるでしょうね、そういうのが。
だって見たことないの、
うん、いや男飯感はあるかもね。
そうね、言うと男が果たしてどれぐらい賛同してくれてるのか、我が塩ご飯党に、
あの
比例代表は塩ご飯って書いて、
こういうこういうことを言ったらもはやあれなんですけど、恥を捨てて正直に答えてほしい。
いや恥ずかしいことじゃないよ、そ
うかっこつける必要はないです、これ
恥ずかしいことじゃないよリスナーのみんな、
ってことはもう恥ずかしがってるじゃないですか、
ね、いやだから 我々仮にマイノリティだとしてもここからやっぱ主張していこうよ、塩ご飯の美味しさを
待って、もう何分回してるよこの話で
お知らせすることは特にないです塩ご飯一回食べてみてっていうところで今週はこの辺で、石川とほんまは結局仕事が終わんなかったそうでブルーも休みでした。したっけまた